お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙7章6節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙7章の学びをしていますが、6節。しかし今は私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。今は私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放され、とは免除された、または無効にされたという意味です。この箇所の矛盾に気づいてください。4節では死んだのに彼らは身を結び、6節では免除されたのにまだ彼らは仕えているのです。今日私たちは主に仕えるべきです。そして奉仕の動機は、私はそうしなくてはならないという動機ではなく、私はキリストを喜ばせたいのだから喜んでキリストに仕えるという動機であるべきです。信者は自由にされました。でも今愛のうちに自分自身を救い主に捧げるのです。律法の下ではそのようなことは決してできませんでした。信仰生活とは今日キリストが私たちを通してご自分の命を生きておられるということです。私たちは自分自身の力ではそうすることはできないし、律法によってもできません。しかしそれは律法に問題があるのではなく、問題は私たちのうちにあるのです。7節から8節。それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。もっとわかりやすく言えば、つまりこのように言っているのです。では私たちは何を言いましょうか。律法は罪なのでしょうか。とんでもない。それどころか律法を通してでなければ私は罪を自覚しなかったでしょう。そうでなければ私は不法の欲望、むさぼりを知らなかったのです。でも罪は戒めを通してきっかけを作り、私の中に不法の欲望の習慣を生み出しました。律法から離れては罪は死んだものだからです。パウロはここで再び、それではどういうことになりますか、律法は罪なのでしょうかと質問を投げかけます。この章の最初の部分で、パウロは律法と罪とは同等であると言っているように思います。もし罪からの解放が律法からの解放を意味するのなら、罪と律法とは同じではないのでしょうか。パウロは言います。とんでもない。パウロは今、 律法は良いものであることを示しています。律法は神様の御心を明らかにします。ですから問題は律法にあるのではなく、私たちにあるのです。そして私たちの肉のうちに罪の性質があるのです。この章の残りでは、パウロはとても個人的になります。彼が一人称を使っていることからそれがわかります。私、私のため、私自身という言葉がこの部分で47回も使われています。この経験は、パウロが自分自身の中に持っている戦いであり、彼は自分の新しい性質の力によって神様のために生きようとしました。しかし彼はそれが不可能であることに気づいたのです。律法はパウロに罪の極度の罪深さを明らかにしたのです。神様の御言葉は鏡と呼ばれています。神様の御言葉は私たちがどのようなものであるかを明らかにします。もしあなたの顔に汚れがついていたら、鏡はそれをあなたに示してくれます。でも鏡はその汚れを取り除くことはできません。でも神様はそれをイエス・キリストの血によって取り除くことがおできになるのです。聖歌428番はイエス・キリストの血による罪の許しを次のように歌っています。尊き泉あり、そのうちよりインマヌエルの地ぞ溢れ流る。罪に悩む者、くぐりいらば、汚れは洗われ、染みは消されん。ローマ人への手紙の7章に戻りますが、9節。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に、罪が生き、私は死にました。律法は私たちを罪に定める以外には何もできません。十節。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることがわかりました。律法によって生きようと求めている人はパウロのように絶望する以外にありません。律法はその人を命に導きはしません。神様がこれを行えばあなた方は生きると言われたのは本当ですが、それを行うことは難しいのです。申命記8章の1節にはこのように書かれています。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。繰り返しますが、問題は律法のうちにあるのではなく、律法が命と力をもたらすと考えた人間のうちにあるのです。律法はどちらもしません。律法は人類の弱さと無力と罪を明らかにしただけでした。もしも命を与えることのできる律法があったのなら、神様はそれをくださったはずです。ガラティア人への手紙3章の21節にはこのように書かれています。とすると、律法は神の約束に反するのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。でも命もクリスチャン生活も律法によっては来なかったのです。これを車とそれを運転する人間に当てはめて考えてみたいと思います。車はとても役に立つものですが、でも不適格な運転者の手の内にある車は危険であり脅威です。事実、致命的な道具になりかねません。この場合、問題は車にあるのではなく、それを運転する人にあるのです。11節。 それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。罪はここで誘惑する人としてもう一度擬人化されています。エデンの園でサタンは人間に神様は信頼できない。人間は神様から離れて神になることができるのだと思い込ませました。罪は人間の子らに自分たちは律法を守ることができる。神様など必要ないと信じるように導いて行きます。この道はパウロが話してきた死に至る偽の道です。律法は自分を命に導くはずだったのに、実は彼を死に導くことに気づいたとパウロは言います。罪は最後には殺します。なぜなら律法は罪の知識をもたらし、人間には言い訳ができないからです。12節。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。問題は人間の問題です。人間は人生の方程式の中の未知数なのであり、人間こそが不確実なものであり、信頼することのできないものなのです。13節。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。戒めは命を伝えるためには全く無力です。人間は外側からの助けに頼らなければなりません。なぜなら戒めが罪のひどさを増大させるからです。14節。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。律法は聖霊によって与えられ、神様の御言葉の一部だという意味で霊的なものです。言い換えれば、律法は御言葉の中の一つの表現だということができます。またここには、しかし私は罪ある人間でありとありますが、これは私は肉のうちにありますという意味です。しかしこれは骨の上についている体の肉のことを意味しているのではありません。私たちの体は中立であり、良いことにも悪いことにも使うことができます。肉は罪深い性質に支配されていて、体と心の一番奥底まで届く悪影響を及ぼします。人間の心はどうしようもないほど邪悪です。人間は邪悪なことをしたいと願っており、体もそれに反応します。15節。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。ここに二つの性質の衝突があります。それは古い性質と新しい性質です。この部分には確かに二つの私がいます。最初の私は自分の権利を主張する古い性質です。古い性質は反抗して自分がしたいと思うことをしようとしません。そしてさらに新しい性質はそのことを憎んでいます。おまけに古い性質は勝手にことを行おうとするのです。見たところパウロの人生には三つの時期がありました。最初はモーセの体制のもとにある誇り高きパリサイ人で、生贄を持ってきたり、その他のことをすることで、自分は神様と正しい関係にある、と自分を欺いていました。でもその間ずっと、律法は彼に有罪判決をしていたのです。 その後ダマスコ途上でキリストに出会った時、彼の第二の時期が始まりました。この誇り高き若いパリサイ人は自分の救い主としてキリストに立ち返りましたが、それでもまだ自分の力でクリスチャンライフを生きていけると感じていました。彼の新しい性質は、私は今神様のために生きていくのだと言いました。でも彼は失敗し、しばらくの間葛藤と失敗の舞台にいました。そしてついに勝利の日がやってきましたが、でもパウロが勝利したのではありませんでした。キリストが勝利されたのです。パウロはそれが明け渡すこと、自分を捧げて神様の御霊に自分を通してクリスチャンライフを生きていただくことなのだということを学びました。16節。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。古い性質が戒めを破るとき、新しい性質は貪りは間違っていると律法に同意するのです。パウロは信者として律法は良いものだと同意しているのです。17節。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。言い換えれば、それを行っているのはもはや私、新しい性質ではなく、私のうちに住んでいる罪、古い性質なのですということです。ご覧の通り、パウロもまだ古い性質を持っていたのです。18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。パウロはこの葛藤の中で二つのことを学びました。一つは、私の肉、つまり古い性質のうちには善が住んでいないことです。私たちが肉によってすることを神様は憎まれます。神様はそれをお持ちになることはできません。肉からのものであるならば、それは善ではありません。主イエスはヨハネ3章の6節で次のように言われました。肉によって生まれたものは肉です。でも第一ヨハネ3章の9節には、誰でも神から生まれたものは罪を犯しませんと約束されています。これはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちには新しい性質が与えられました。そしてその新しい性質は罪を犯さないのです。確信を持って言いますが、新しい性質は罪を犯すことがないのです。私が罪を犯すとき、それは古い性質です。新しい性質はそのようなことはしません。新しい性質はただ罪を憎んでいます。時にはその新しい性質は夜、私たちを眠らせてはくれません。ご覧、君は間違っているんだよ。一刻も早く正さなくてはならないよ。こんなことを言うのです。パウロが気づいた大切なレッスンの二つ目は、私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからですということ。つまり古い性質のうちには善がなく、新しい性質のうちには力がないことに気づきました。新しい性質は神様に仕えたいのに、憎なる人は神様に対立するのです。憎なる人は 神様の律法に服従することができません。ローマ8章の7節にはこのように書かれています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。でも新しい性質の中にも力はないのです。マギー博士は自分の経験を次のように述べています。私は自分がクリスチャンとして出発した時のことを思い出します。私は神様のために生きるのだと張り切っていました。その時私は完全に失敗しました。その時ほどひどい失敗をしたことはそれまでなかったのです。私は自分でできると思っていました。でも新しい性質には何の力もないということに気づきました。新しい性質は言います。私はどうしても神様のために生きたい。でも新しい性質の中には力はないのです。多くの人が誤解しているのはそのことです。ローマ7章に戻りますが、19節。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。どうでしょうか？あなたはこんな経験をしたことがおありでしょうか？20節。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。これは、あの古い性質が私たちに問題を起こしているのです。21節。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。あなたが御霊によって神様に仕えようとするとき、古い性質がそこにあって悪をもたらすのです。もしかしたら悪い考えがあなたの心に浮かぶかもしれません。すべての神様の子供は、その人の状態にかかわらず、すべての行動の中に、すべての瞬間に、自分と共に悪があることを認めなければなりません。このことを認めようとしないなら、ついにはクリスチャンライフの破局につながってゆきますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は霊的な解放というテーマで、ローマ人への手紙7章6節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。